皆さんおはようございます。
Good morning, everyone.
Zoom で参加してくださっている方も感謝です。
For those who are joining our service through Zoom, we want to welcome you.
今日は旧約聖書のイザヤ書からの3回目のメッセージです。
So today's message is the third message from the book of Isaiah in the Old Testament.
キリストの誕生の予言の言葉を取り上げます。
So we will learn from the prophecy of the birth of Christ.
イザヤ書11章の一節ですが、イザヤ書11章の一節、このように書かれています。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。
Isaiah chapter 11 verse 1 says, A shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots a branch will bear fruit.
イザヤが予言した時代は暗闇が社会を覆っているような時代でした。
So in the time of Isaiah, it was like the time with the darkness covering the whole society.
北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされようとしていた時代でした。
It was the time that northern Israel was about to be destroyed.
また南ユダも北イスラエルから攻撃を受け、希望を失いかけていた時代であったと言えます。
But also, the southern Judah was hopeless being attacked by northern Israel.
そのような中で、イザヤは救い主の誕生の予言を語り続けます。
In such times, Isaiah continued to speak the message of hope, the birth of Messiah.
今日はもう一度、この救い主の予言に目を注いでみたいと思います。
So today, we would like to focus on the prophecy of the Savior once again.
そして私たちもイエスにある希望と感謝を持って生きるものでありたいと願います。
We want to hold on to the hope we receive in Jesus and live with thanksgiving heart.
前回私は当時の歴史的な背景を説明しました。
So in my previous message,I gave you an explanation of historical background of this passage.
少し振り返りますが、紀元前722年頃にこの北イスラエルはバビロンによって滅ぼされてまいります。
So around the time BC 722, the northern part of Israel was destroyed by Babylon.
そして捕囚とされていくんですね。
And they were taken captive.
ちょうどイザヤが今予言しているのはその時から約10年ぐらい前の時です。
So the time that Isaiah was prophesying is about the time like 10 years before this happened.
北イスラエルはこのアラムと一緒になって南ユダを攻めようとしているんですね。滅ぼされる10年ぐらいの前の出来事です。
So it was about 10 years before the Israel were destroyed.The northern part of Israel was about to attack the southern Judah.
さあ、このイザヤはですね、ちょっとこう聖書を開けてみますが、9章の9節でこのように書いているんです。9章の9節、ちょっと読んでみます。
I want to read Isaiah chapter 9, verse 9.
この民、エフライムとサマリアに住む者たちは、みなそれを知り高ぶり思い上がっている。
Isaiah 9 verse 9 All the people will know it. Ephraim and the inhabitants of Samaria who say with pride and arrogance of heart.
この高ぶってですね、思い上がって言うんですね。
So they say with pride and arrogance of heart.
九章の十二節、こうあります。九章の十二節。東からはアラムが、西からはペリシテ人が、イスラエルを頬張って食らう。それでも見怒りは去らず、なおも見ては伸ばされている。
So, Isaiah chapter 9, verse 12 says, Arameans from the east and Philistines from the west have devoured Israel with open mouth.
実はですね、仲間であった アラブとそれからペリシテ人によって北イスラエルは攻撃を受けることになるのです。
So Arameans and Philistines were friends of Israel, but by them, northern part of Israel was attacked.
そしてその結果ですね、またアッシリアによって滅ぼされてしまう。これが紀元前の722年に起こるんですね。
And then at the end, they were destroyed by Assyria. It was about B.C. 722.
9章の13節こうありますね。しかしこの民は自分を売った方に帰らず、万軍の主を求めなかった。
And going on to verse 13, but the people have not returned to him who struck them, nor have they sought the Lord Almighty.
北イスラエルが滅ぼされていく、それは万軍の主を求めなかった。神から離れてもう一度神に戻ろうとするようなことが一度もなかったんですね、北イスラエルです。
So northern Israel was destroyed because they have never returned to God or sought the Lord Almighty.
さらにアッシリアでさえも神に打たれ滅ぼされるんだということをイザヤははっきりと予言します。
And moreover, Isaiah prophesied that even Assyria was going to be struck and destroyed by God.
さあ、それは10章の24と25節です。10章の24と25を読んでみます。イザヤの10と10の24、25ですね。
Which was written in Isaiah chapter 10, verse 24 to 25.
それゆえ万軍の神主はこうせられる。シオンに住む私の民よ。シオンっていうのは南ユダのエルサレムですよ。ジェルサレムですよ。シオンに住む私の民よ。アッシリアを恐れるな。彼が鞭であなたを打ち、エジプトがしたように杖をあなたらに振り上げても、もうしばらくすれば憤りは終わり。私の怒りが彼らを滅ぼしてしまうから。
So, Isaiah chapter 10, verse 24 and 25. Therefore, this is what the Lord Almighty says. May people who live in Zion do not be afraid of the Assyrians who beat you with a rod and lift up a club against you, as Egypt did. Very soon my anger against you will end and my wrath will be directed to their destruction.
Assyria でさえ神に打たれ滅ぼされるんだとイザヤは予言するんです。
So Isaiah prophesied that even this Assyria is about to be judged and destroyed by God.
聖書の視点は明白なんです。
So the Bible's points of view is clear.
神に立ち返ることのない北イスラエルを裁くために神はアッシリアを一時的に用います。
So God temporarily used Assyria to judge northern Israel, for never turning back to God.
同様に傲慢になったアッシリアを神が裁かれるんです。
God was also going to judge Assyria for their pridefulness.
ところで南ユダはどうでしょう。北イスラエルがなぜ裁かれ滅ぼされてしまうのか、その理由を学ぶことができたのではと私は思います。
So on the other hand, what about southern Judah? They could learn from the northern Israel the reason why they were destroyed.
南ユダにはエルサレムがあるんですね。エルサレムがあり、神を礼拝する環境が残されているんです。また、イザヤのような預言者も与えられているんです。
So in southern Judah, they still had a place like Jerusalem in which they were able to worship the true God.And a prophet like Isaiah was sent to them.
万軍の主を求めるこの姿勢こそ神が南ユダに望んでおられた姿勢であると思います。
So therefore, I believe what God wanted from them was the attitude of seeking the Lord Almighty.
神の約束に戻る、神を求める、それが信仰者の選ぶべき選択ではなかったかと私は思います。
I believe that the path they should have chosen was to come back to the promise of God and seek the Lord Almighty.
南ユダにはダビデに与えられた神の約束があったんですね。
So for southern Judah, the promise that God made with David was given to them.
ダビデと結ばれた神の契約は、これは 第2サムエルの7章12から16節に書かれているんですね。第2サムエル7章12から16節。
So the covenant that made with David is written in 2 Samuel chapter 7, verse
12 to 16. 特に16節には、あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王国は常しえまでも固く立つと約束されているんです。
So especially it's written in verse 16, your house and your kingdom will endure forever before me.Your throne will be established forever.
この約束はイエスの誕生をもって実現されることになります。
So this promise will come true with the birth of Jesus.
主イエスこそ不思議な助言者だ、力ある神だ、永遠の父だ、平和の君と呼ばれるとイザヤは予言するんですね。
So Isaiah prophesies that.The Savior Jesus is the one who is called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace.
イザヤの指摘は、このような救い主に出会うまでは、私たちの問題は本質的に解決されないとの理解です。
So Isaiah points out that our problem will not be able to be solved until we meet such a Savior.
今日は11章を開けました。この11章にはメシアが生まれる、メシア来臨の予言が書かれています。
So the chapter we learned today, chapter 11, contains the prophecies of the coming of the Messiah.
そして12章はその結果生じる賛美と感謝の歌が書かれているんですね。12章
In addition, chapter 12 contains a song of praise and gratitude which comes out of the birth of the Messiah.
11章1節でしたね。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶと書かれていますね。
So, Isaiah chapter 11:1 says, A shoot will come up from the stump of Jesse, from his roots a branch will bear fruit.
エッサイとはダビデ王の父の名前ですね。
So Jesse is the name of King David's father.
その根株から新芽が生える。
And a shoot will come up from the stump of Jesse.
たとえ神への信仰を失ってしまった民であったとしても、根株が残ってそこから新芽が生えるというんです。
So even if the people have lost their faith in God.The stump still remains and sprouts grow from it.
そして若枝が出て実を結ぶとあるんですね。
It's also said that a branch will bear fruit.
ここでの新芽とはメシアを指していますね。救い主メシアを指しています。
So the sprout here refers to the Messiah.
メシアがエッサイのルーツからその子ダビデ王のルーツから生まれ実を結ぶとの予言。
So it's a prophecy that the Messiah will bear fruit from the root of Jesse and the roots of his son King David.
2節、11章の2節ですが、その上に主の霊がとどまるとあるんですね。
So, chapter 11, verse 2, it's written that the Spirit of the Lord will rest on him.
主の霊がとどまるんです。
So the Spirit of the Lord will rest on him.
ここに戻るんですが、開けられる方、ヨハネの福音書1章の33と34を読んでみます。ヨハネの福音書1章の33と34です。
So we want to read Book of John, Gospel of John, Chapter 1, Verse 33 to
34. 1章の33と34ですね。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。御霊があの方の上に下ってその上にとどまるのをあなたに見えるなら、その方こそ聖霊によってバプテスマをお授けになる方である。私はそれを見たのです。それでこの方は神の子であると証言しているのです。
So John chapter 1 verse 33 to 34. And I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, the man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and I testify that this is God's chosen one.
Isaiah の11章に戻りますが、11章の2節。
Go back to Isaiah chapter 11.
主の霊がその上にとどまるんですね。
So, Isaiah chapter 11 verse 2, that the Spirit of the Lord will rest on him.
その霊は知恵と悟り、計りごとと能力の霊であると書かれています。
And it's the spirit of wisdom and of understanding, the spirit of counsel and of might, the spirit of the knowledge and fear of the Lord.
イエスの上に聖霊が注がれ、イエスはこの地上で救い主としての働きを始めていくんです。
So the Holy Spirit is poured upon Jesus, who acts as the Savior on this earth.
聖霊が注がれて、神の業をなすイエスの働きが美しく、予言されています。
So the work of Jesus in which the Holy Spirit is poured and does the work of God is beautifully prophesied here.
11章の6節からですが、6節ちょっと読んでみましょう。6節。狼は子羊とともに宿り、今日は子ヤギとともに伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜がともにいて、小さい子供たちがこれを追っていく。
So we want to read Isaiah chapter 11 verse 9. They will neither harm nor destroy on my holy mountain.
No, 11:6.
Isaiah chapter 11:6. The wolf will live with the lamb.The leopard will lie down with the goat, the calf, and the lion, and the yearling together, and the little child will lead them.
皆さん、メシアが生まれることで、絶対的な平和がもたらされますよと、イザヤは予言するんです。
So it's prophesied that the birth of the Messiah will bring absolute peace.
また、9節には、主を知ることが、主を知ることが、海を覆う水のように地を満たすからであると書かれています。
In verse 9 says, well, the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea.
本当にイエスを信じる者がこの地上に溢れていくときに、信仰者の祈りやその技によって絶対的な平和がこの地上にもたらされていくんです。
So Isaiah prophesies that when those who truly believe in Jesus fill this earth, the prayers and works of believers will bring absolute peace to this earth.
そのようにイザヤが予言するんですね。
That's what Isaiah prophesied about.
堕落した神の創造の回復が起こるんですね。神様の創造の回復、堕落したけども神の創造の回復が起こるんです。そして被造世界における平和の回復が起きるよと予言するんですね。
So Isaiah prophesies that the restoration of the fallen creation and the restoration of peace in the created world will come.
そしてこの予言はですね、私たち信仰者がその働きに関わっていくんですね。
I believe that we believers can also be involved in this prophecy.
11章の11節からですが、16節までの内容はですね、残りの民、散らされた民の帰還の予言が書かれています。
So in Isaiah chapter 11 verses 11 to 16 the prophecies of the return of the rest, the scattered people of Israel.
さあちょっと皆さん、北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされ捕囚とされましたね。
So the northern Israel was destroyed by Assyria and they were taken captive.
紀元前の722年頃です。
It was about BC 722.
でも南ユダもですね、南ユダも紀元前の586年頃バビロンによって滅ぼされ捕囚とされていくんです。
So for southern Judah, about around BC 586, they were taken captive to Babylon.
でもこのイザヤは予言するんですね。11から16節で残りの民、散らされた民の帰還が起こるよと予言するんです。
But this Isaiah, in the midst of this happening, he prophesies that the return of the rest will happen.
散らされた民が地の四方から、それも和解されて、北イスラエルも南ユダも友として、あの出エジプトの火のようにまた集められるよと予言するんです。
So he prophesies that.God will gather the exiles of Israel. He will assemble the scattered people of Judah from the four borders of the earth. And not only that, they will be reconciled.
このイザヤはですね、買い取られるというような表現を使うんですね。ここで買い取られる。
So Isaiah also mentions the work of God, which is expressed here as redeemed.
買い取られる。まあ、これはですね、ちょっとイザヤの43章の一節をちょっと開けてみましょう。イザヤの
43章、
開けられる方はイザヤ43の1ですね。買い取られるという表現ですね。43の1を読んでみます。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこうせられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこうせられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。
Isaiah chapter 43 verse 1 says, But now this is what the Lord says. He who created you, Jacob,He who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine.
さあ、皆さんちょっともう一回振り返りますよ。本当に罪を犯し、神から離れたがゆえに、北イスラエルも、また南ユダも裁かれて、国を失い、捕囚とされるんですね。
So, let's go back.To the topic that you know, northern Israel, both northern Israel and southern Israel, they turned against God and they were taken captive.
でも今の43章の一節で、恐れるな、私があなたをあがなった。神のあがないが起こり、彼らは地方から四方からもう一度集められるよとイザヤは予言するんです。
But just like the passage that we read.You know, God speaks to them that I have redeemed you. Do not fear. I have summoned you by name. So this is a prophecy that these people, the scattered people, will be gathered again.
12章ですね。今度イザヤの12章は感謝と賛美の歌が書かれています。感謝と賛美の歌です。
So Isaiah chapter 12.Contains song of gratitude and praise.
実はですね、13章からいろんな国々に対して神の裁きのメッセージをイザヤは語るんですね。本当に高慢の上に倒されていくと、このいろんな国々についてイザヤは予言をするんですね。
And actually from Isaiah chapter 13, Isaiah prophecies about a lot of countryAbout God's judgment on these countries.
ですから12章で第1部が終わるんですが、第1部の結びとしてふさわしい感謝と賛美の歌がここに書かれています。
So the first part of the book of Isaiah, is concluded, like is end, on this chapter 12, and this is there's a song that is appropriate as a conclusion of the first part of the book.
救い主に出会う、そしてイエスを救い主として信じる私たちも共感する感謝と賛美であると思います。
So as we have received Jesus as our Savior, we can also relate to this song of praise and gratitude.
12章の1節ちょっと読んでみましょう。12の1。その日、あなたは言おう。主よ、感謝します。あなたは私を怒られたのに、あなたの怒りが去り、私を慰めてくださいました。
Isaiah chapter 12 verse 1. In the day you will say, I will praise you, Lord, although you are angry with me. Your anger has turned away and you have comforted me.
2節、見よ、神よ私の救い。私は信頼して恐れることはない。やは、主は私の力、私の褒め歌、私のために救い主となられた。
Verse 2, Surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord Himself is my strength and my defense. He has become my salvation.
少し飛びまして、4節読んでみます。
その日、
あなた方は言う、主に感謝せよ。その皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。皆が崇められていることを語り継げよ。
Going on to verse 4. In that day you will say, Give praise to the Lord, proclaim his name, make known among the nations what he has done, and proclaim that his name is exalted.
5節ですね。主を褒め歌え。主は素晴らしいことをされた。これを全世界に知らせよ。シオンに住む者。
So verse 5.Sing to the Lord, for He has done glorious things. Let this be known to all the world.
6節、シオンに住む者、大声を上げて喜び歌え。イスラエルの聖なる方は、あなたの中におられる大いなる方。
Verse 6, Shout aloud and sing for joy, people of Zion, for great is the Holy One of Israel among you.
5節は、これを全世界に知らせようとありましたね、5節です。
Verse 5 that we read, Sing to the Lord for he has done glorious things, let this be known to all the world.
ちょうどイエスの弟子たちがイエスを信じ、また復活されてイエスを見て、このイエスはですね、弟子たちに全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいと命じたんですよね。これが大宣教命令です。
So this passage reminds us of the great commission of Jesus, so which is commended to his disciples to go out to the whole world and preach the gospel.
このイザヤの12章は本当に神によって救われていく、回復されていく、このミニストリーを全世界に伝えなさいと語りかけていますね。
So this book of Isaiah chapter 12 speaks to us that this message of restoration, this great work of God, should be spread to the world.
私たちも救い主イエスに出会ったんです。そして感謝と賛美の歌を人々に伝えるものでありたいと願います。
So as we have met the Savior Jesus. We also want to be the ones who convey the song of gratitude and praise to people around us.
皆さん、来週からは日曜日は Zoom のみになります。
So from next week, there will be only a worship service through Zoom.
でも Zoom であれ、皆さん本当に私たちはこの神に出会い、この喜びを私たちは忘れないで伝えるものであり続けたいと思うんですね。
So although we are not be able to see each other face to face, but even through Zoom we can get together and worship the Lord together. So we want to be thankful for that, and we want to be the one who shares this joy.
では短くお祈りをします。
So let's pray.
神様の回復の働きをイザヤは予言しています。
So Isaiah prophesies the work of restoration.
本当に贖いの技がなされるよとイザヤは予言しています。
He prophesies that there will be a work of redemption.
また救い主が生まれるよということを予言しています。
He also prophesies that there will be a Jesus, the Savior, Messiah will be born.
神の約束は変わらないよとイザヤは予言しています。
He also says that the promise of God will never change.
私たちも神によって愛されて神の助けの中に生きています。このことは変わりません。
And for us as well, we are living among this, this care and love of you.
私たち一人一人を神は愛してくださっています。
So you are loving each one of us so much.
今状況、この大変な状況が日本を覆っていますが、どうかクリスチャンが希望を持ち続けることができるように一人一人を助けてください。
So although each one of us are in a difficult situation with the COVID situation and it's all over Japan, but we ask you that you will strengthen and protect each one of us who are believing in you.
キリストにある希望をしっかり持って生きる一人一人とさせてください。
So help us to be the one whokeeps the hope that we receive from Jesus.
主の皆によって祈ります。
We pray that in the name of Jesus.
Amen. それではご用意くださった方、献金を捧げてください。